人社長のための経理のヒント。皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう11月最後の火曜日配信です。怖いです。そうなんですよね、
怖い。
でもこの時期になると、まあ、最近は年賀状を出す人は減ってると、ね、聞きますけれども、年賀状を出している方々はもうそろそろ取っかからないとみたいなね、ころではないかということですが、池田さんは年賀状とかって出したりしてますか？
実は最近サボり気味なんですけど、帰ってきた人には出すっていう感じなんですけれども、
はい、
まあ、事務所が、まあ、移ってから2年経つので、ちゃんと、まあ、改めて、新事務所の、住所に年賀状をちゃんと印刷依頼して作ろうかなと思っていて、で、実は年賀状、アナログだからやらないって人多いんですけど、
はい、
僕最近考えてるのは、アナログだからこそやろうっていうことを思ってることが多くって、逆張りじゃないですけれども、アナログだからこそインパクト残るってことがすごくあるなっていうので、創業セミナー最近僕、9月からずっと毎週どっかしらに行って話するんですけど、その時のマーケティングの話の中で、あえてアナログに立ち返りませんかっていう話してるんですよ、僕
毎回。そうなんですか。
で、そこで、じゃあ、例えば創業するってなった時に、ちょうど今11月ですよね。じゃあ、そしたら年賀状を使いませんかっていう話するんです。で、それで、年賀状の裏に、実は私はこれから、例えばカレー屋さんで創業しようと思ってるんで、で、開業したらまた具体的にお知らせしたいんですけれども、ぜひ遊びに来てくださいってやるだけでも、あ、この人これからカレー屋さんやるんだねって、応援団が増えるかもしれませんよね、なんて話をするんですよ。だからそういった年賀状って、僕は最近アナログだけど、使ってみようじゃないっていうので、結構大事にしてます、最近。
私もこれって、なくなってほしくないシステムだな、年賀状ってって、もうその時にしか、交流できてない友人もいるんですけども、でも、それでつながっていられることが嬉しいですし、それが、やっぱり手書きで、今年もよろしくの一文字だけでも入っていると、やっぱりすごく嬉しい。
そうですよね。まあ、必ず僕も一文字、何かしら入れようっていうのを決めてるので、入れるようにはするんですけども、これを言った以上は僕は年賀状今年印刷ちゃんと書けなきゃいけないっていう宣言なので、ちゃんとやろうかなと思ってます。
本当年賀状じまいをする人がものすごく増えているからこそ、届くと目立ちますから。
増えましたね、年賀状じまい、
でも届くと嬉しいものですから。
そうですね。
ね、そんな時期ではありますが、今日はどんなお話になりますか？
はい。今回ずっと数値を見ていくっていう話をしているんですけれども、前回ぐらいからちょっと将来の計画じゃないですけども、将来に向けた話っていうことをちょっと意識しながら話をしていきました。で、けども、12月になりますので、皆さん来年の、まあ、計画立てましょうっていうので、なんでこのタイミングでその話するかというと、12月になったらいろいろ忙しいでしょっていうことを伝えたいので、特に年末調整があったりとか、年明けから、特に個人事業主の方だったら確定申告モードになっちゃうから、計画っていうのが置いてきぼりになっちゃいますから、じゃあここで計画っていうのをちゃんと立てようじゃないかっていうところになってきます。
本当12月ってなぜかバタバタしますもんね。
そうなんですよ。1年の締めとかでいろいろ、よし、計画書作るぞって言って、年末年始にじゃあ時間あるからやるぞって言ったって、僕の場合だと多分やらないでぐうたらしてると思う。
しちゃいます。
だからこそ、このタイミングでやるのが一番いいんじゃないかなと思ってます。
はい。
で、今までの話からすると2つ考えなきゃいけないこと出てきますよね。1つが利益計画。
はい。
もう一つが資金計画。
はい。
ってことになります。じゃあ、まず利益計画ですよね。で、基本的には、まあ、ある程度出来上がってるものにプラスして今年どうしようかっていうこと、来年どうしようかってことを考えるって感じになると思うんですけど、根本はやっぱり売上イコール単価かける数量になってくるんですね。で、そうすると、じゃあ単価本当にこれでいいんだろうかとか、 あとは商品の内容、こういう感じでいいだろうかっていうのを見直すいい機会になります。で、あとは数量のとこだったら、もうちょっとこの数量、例えば100個入れてたのを150個にするには、あと何ができるだろうかっていう戦略考えますよね。例えばチラシをいつも以上にばらまこうとか、僕が直接お客さんのとこ行こうとか、従業員にこういうお客さんのとこ行ってもらおうみたいな感じになってくると思います。そういった一個一個のアクション、売り上げ、ちょっとやっぱり背伸びして届くような目標にするには、じゃあどうしたらいいのかっていうところを、やっぱり考えるのに、じゃあどういう売り上げでどういう、経費を使って売り上げを結果出していこうかっていうことをやっぱり考えないといけないですから、そういったところをちゃんと考えるっていうテーマで、数値計画、特に売り上げですね。まずはそれを組み立てていただいて、それで売り上げの仕入れの方ですね。今度は売り上げ原価の方は、やっぱりどうしてもインフレというかもう値段が上がってくる傾向にあると思うので、去年と比べて何パーセント上がったか。それがおそらく来年も同じように続くと想定して、プラス何パーセント上がったっていうふうな仕入れで、計画を組み立てていくっていう感じです。
そっか。
去年と同じってことはないですからね、も
そうですね。悲しいかな。
う。そうなんです。だから値上げっていうことも考えなきゃいけないし、仕入れ、まあ、入ってく、その買うものっていうのもおそらく値段が上がってくるだろうなっていうことも考えなきゃいけないです。まあ、全然ちょっとこの話からずれますけど、いろんなもの値上げしてますからね。ペットボトルの飲み物とかも値上げしてますし。
ですね。
あとは、来年になったら、あれですよね。電車も値上げしますよね。
あ、そう
JR
なん
で。
ですか。え。
はい。なので、今、僕も予定駅のその JR の駅行くと、値上げ申請中で3月から上がる予定ですみたいなことになってますから、
知りませんでした。
いろんなものが上がってくると思って、仕入れとか、あとそれから固定費関係ですよね。プラスアルファでやっぱり経費を考えなければいけないっていうことは、その心の準備はしておかないといけないわけです。
そうですね。
そうです。だからこそ売り上げじゃあ本当にこの金額でいいのっていうことを自問自答するっていうことが必要になってきます。これが利益計画で外しちゃいけないポイントだなって僕は思っています。それが利益計画ね。で、今度は資金計画、それを元にして、じゃあ、どのタイミングでお金出ていくかっていうところですよね。まあ、例えばこれは締め日と入金日、締め日と支払い日がいつなのかによっても資金のその動き方っていうのは当然変わってくるわけなんですけれども、それだけじゃなくって、今度は税金とか社会保険が絡んでくるわけですよね。で、社会保険だったら毎月引き落としされますけれども、税金とかだとあるタイミングで突然かかってくるわけですよね。例えば個人事業主の方であれば、3月に所得税と、あと3月末に消費税が払うようになるって感じですよね。で、それで中間納税、例えば税金の額が表多い方だったら、中間納税、個人事業主の方だったら、だいたい8月ぐらいに支払わないといけないっていうことが出てきますよねっていうところになります。で、じゃあこれは法人だったらどうなのかっていうと、例えば会社だったら決算月の2ヶ月後に納税っていうことが原則やってきますよね。ですから11月決算の方だったら1月に納税っていうことになりますから、そこの1月末までに、あ、この金額あるなっていうので法人税と消費税がどのくらいになるかっていうのを事前に税理士の先生から教わって大体このくらいになるんじゃないのっていうのに基づいて、逆算して資金繰りっていうのを準備しなければいけないってことになります。
そうですね。
そういったところが、まあ資金繰り表ですね。毎月のところにプラスアルファして、そういった税金面のそういった支払いっていうところが出てきますから、これは別に突発的っていうけれども、決して突発的ではなくって、あらかじめ予定してたのがだいぶ先だったから突発的に見えるってだけなので、あ、例えばじゃあ半年後に、例えば、税金100万円かかるなっていうのが分かれば、今から半年かけて、じゃあ100万円を積み立てていこうということもできるわけですから、あとは無駄遣いなくして、100万円はすぐに払えるように、例えば定期預金とかでしておこうみたいな感じの発想ができたりしますので、そういったところは必ずその全体の流れの中で税金がどこの部分で払いが出てくるのかっていうのは分かんない場合には顧問の税理士の先生に聞いてください。 それで、見えてくると思いますので、ぜひそういったところの資金繰りですね。特にその、いつにどのくらい払うのかっていうところは、必ず見ておくっていうことは忘れないようにしていただきたいと思います。
はい、そうですね。あれっていうことのないように
そうです。一番怖いのは、こんなにかかるのって言って、お金用意できない、どうしよう、税務署相談だっていうふうになっちゃうのが一番まずいことですから、ですから、その思って利益出てるから、やったやったって言って、安心して一気にお金使っちゃえってことはないようにしていただきたい。後から税金っていうのは必ず支払いがやってきますので、その時に余裕がないとどうしようもないですから、そういった余裕を常に持っておくようにするためにも、じゃあどのくらいのタイミングでどういう払いが出てくるのかっていうのは、先々大体、まあよく言えば半年だけど、まあせめて3ヶ月先ぐらいまでは見通せるようにしてもらえるといいので、それを資金繰り表を使って、Excel とかで作って、それでやっていくというふうな感じになります。
ですね。本当にこう、その利益だけ見ちゃって、いい月だと、わーいって調子に乗っちゃいそうですからね。
そうですね。それなんで、もちろん利益残したっていうことは、ああ、俺頑張ったんだなっていうことは、褒めていいですけれども、利益を残すってことは、その後必ず税金が発生するっていうことが、ある意味ワンセットになりますから、そこはちゃんとその払えるような体制づくりっていうことはしておかないといけないよっていうところです。
そうですね。ぜひもうこの時期だからこそそういうチェックをしていきたいですね。
そうですね。12月ですから、12月になっちゃいますか。12月になっちゃうと突然なんか、さっき紅子さんおっしゃったように、急に忙しくなってるのはもうできなくなったよなってことが、やっぱりありますので、だからこそ今のうちに計画立てておいた方が、12月にもう慌てずに済むし、ま、はたまたその資金計画とかだったり、2月とか3月、まあ、特に3月でしょうかね、その、一気に税金払うんでも焦らずにできますので、そこはもう、ちょっとの手間ですけど、そこをちゃんと未来に向けたことを考えるっていう時間を設けて、それはじっくり考えていただきたいなと思っています。
そしてまたいろいろと池田さんに相談したいなとか聞いてみたいなっていうことがあった場合は、公式 LINE され
そうです
て
ね。
ということですね。
はい。公式の LINE から、問い合わせしていただければ大丈夫です。は
そしてホームページもね、新しくなってますからね。
そうですね。ぜひご覧いただければと思います。
このポッドキャストの、説明欄のところにも飛べるようにしてますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。